Brothers and sisters,
兄弟姉妹の皆さん、天の御父はご自身の霊の子供たちが身元へ戻れるようにするために私たちの助けを期待し必要としておられます。今日すでに主の誠の教会に入って天の家に戻る細くて狭い道を歩んでいる和光堂についてお話しします。御父は彼らにその道を歩み続ける霊的な強さを早く得るように望んでおられ、道から逸れている和光堂をすぐに引き戻すために私たちの助けを必要としておられます。私は若いビショップだった頃に、主がなぜ子供たちを早くから強め速やかに救助の手を差し伸べるよう望んでおられるかをはっきりと知りました。私は長年多くの和光堂を助けるために努力してきましたが、その中の典型的な一人の話をしましょう。彼女は私とビショップ室の机を挟んで座っていました。彼女はそれまでの人生について話しました。バプテスマを受け教会員に確認されたのは8歳の時でした。彼女の目には涙こそなかったものの、その後の20年以上について話す声は沈んでいました。霊的に落ちていくサイクルが始まったのは、刺激的だと思った人たちとの付き合いがきっかけでした。やがてそれほど大切でないと思っていた戒めを破り始めました。最初は多少の悲しみと罪悪感を覚えました。しかし彼らとの交際から自分は好かれているという気持ちが得られるので、時々していた悔い改めの決意もやがて薄れていきました。次第に重大な戒めを破るようになって、幸せな永遠の家庭を築くという夢は霞んでいきました。向かいに座った彼女は自分は惨めだと言いました。がんじがらめになった罪の罠から救い出してほしいと言いました。しかしイエス・キリストへの信仰を行使し、打ち砕かれた心を持ち、悔い改めることにより主の贖罪を通じて清められ、変わり強められる以外に抜け出す方法はありませんでした。私はそれが可能であることを証ししました。実際にそれは可能でした。けれども神の家に戻る旅の早い段階で最初に道をそれた時に信仰を行使していたら、それはもっと容易だったのです。ですから神の子供たちを助ける最善の方法は、彼らがまだ若い時にイエス・キリストと回復された福音への信仰を築く方法を与えることです。そして道をそれて信仰の炎が消える前に、すぐに再び燃え立たさなければなりません。ですから皆さんも私も神の子供という旅人を助ける機会にこと書くことはないでしょう。その理由について救い主は、罪とサタンが作り出す霧に囲まれている神のすべての霊の子供たちの危険な旅について説明しながら述べておられます。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道も広い。そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い。そしてそれを見出すものが少ない。愛に満ちた天の御父は子供たちの必要を予見して、道の傍らに道しるべと救助者を置かれました。安全な旅が可能で、また目に見えるように御父は御子イエス・キリストを使わされました。御父は現在の預言者としてトーマス・S・モンソン大官長を召されました。モンソン大官長は若い頃から道にとどまる方法だけでなく、悲しみに落ち込んだ人を救助する方法も教えてきました。天の御父は旅人を力づけ、必要に応じて安全な道に導くために私たちをさまざまなところに立てておられます。 私たちの最も重要で力強い役割は家族の中にあります。なぜなら家族には人生を始めたばかりの子供の足を天に戻る道にしっかりと向けさせる機会があるからです。両親、兄弟、祖父母、おば、おじは家族の本質である愛の絆によって一層力強い導き手となり救助者となることができます。子どもの人生の最初の8年間は家族は有利な立場にあります。子どもが守られているこの時期にイエス・キリストの贖罪によりサタンの暗黒の霧は遮られ、御父の身元へ戻る道を隠せないのです。この大切な時期に主は初等教会の役員教師を召して家族が子どもたちを霊的に強めるのを支援しておられます。また聖式を捧げるためにアロン神経者を備えてくださっています。聖餐の祈りの中で子どもたちは神の戒めに従うならば神の御霊を受けるという約束を受けます。その結果子どもたちは強められ誘惑が来た時に拒絶できるようになり将来人を救助できるようになるのです。多くのビショップは初等教会の一人一人の子どもに仕えるためにワードで最も信仰堅固な人を召すよう霊感されます。彼らは子どもたちが信仰と証を得て強められれば10代になった時に救助があまり必要でなくなることを知っています。また霊的な土台を強めることが人生を左右することを知っているのです。誰でも協力できます。おばあさん、おじいさん、その子を知っている全ての会員が協力できます。初等教会に召される必要はありません。年齢制限もありません。 CTR のモットーを作った時の中央初等教会管理会の中にそのような若い姉妹がいました。彼女は産まずたゆまず子供に仕えました。彼女は自分から願い出て90歳近くになるまでワードの初等教会で教えました。幼い子供たちは彼女の愛を感じていました。彼女の模範を見ました。イエス・キリストの福音の基本的な原則を彼女から学びました。とりわけ聖霊を感じ聖霊に気づくことを彼女の模範を通して学びました。このようにして誘惑を退けるために必要な信仰を築いていったのです。彼らは将来救助を受ける可能性が低く反対に人の救助に向かう準備ができていることでしょう。私は子どもたちがまだ小さかった頃祈りと聖霊を信じることの力を知りました。長男はまだバプテスマを受けていませんでした。親も初等教会の教師も真剣指導者も長男が御霊を感じ御霊の導きに気づき御霊の助けを受けられるように助けていました。ある日の午後妻は長男を読み方を教えてくれる女性の家に連れて行きました。私が仕事帰りに長男を迎えに行くことになっていました。レッスンは予定よりも早く終わりました。長男は帰り道が分かると思い歩いて帰ることにしました。後で聞くと長男には完璧な自信があって一人で帰るのも悪くないと思っていたそうです。1キロほど歩いたところで辺りが暗くなってきましたけれども家はまだずっと先だと感じました。通り過ぎていく車のヘッドライトが涙で霞んで見えたことを彼は今でも覚えています。一人で家に向かった自信たっぷりの少年ではなく幼子のように感じました。助けが必要だと悟りました。あることを思い出しました。祈るべきだと分かったのです。道から外れ暗がりの中でかろうじて見える木立に向かって歩き出しました。ひざまずいて祈る場所を見つけました。やがて茂みの向こうから声が聞こえてきました。二人の若者が息子の泣き声に気づけました。二人は息子に近づいて言いました。どうしたの？息子は泣きながら家に帰りたいけど迷子になったと言いました。二人は家の電話番号か住所がわかるか聞きましたが、 息子は知りませんでした。次に自分の名前が言えるかと尋ねました。それから近くの自分たちの家に連れて行きました。そして電話帳から我が家の名前を見つけました。電話を受けると私は急いで救助に向かいました。息子の帰り道に親切な人が使わされたことに感謝しながら、迷子の時は助けが来ると信じて祈るように息子が教わっていたことを私はずっと感謝しています。その信仰は本人の記憶以上に何度も安全な場所と救助者のもとに息子を導いてくれました。主は王国における救助と救助者のパターンを定めておられます。主はその知恵によりご自分のしもべたちに霊感を与え、私たちが10代の時期を通過する間、私たちを強める最強の方法を備え、最適の救助者を配備しておられます。主は2つの素晴らしいプログラムを備えてくださいました。一つは若い女性のための成長する私です。もう一つはアロン神経者のための神への務めです。ワコートの皆さん、皆さんの中にある霊的に大いなる強さを身につける潜在能力に目を向けてください。ワコードを気にかけている皆さんには、彼らを助けるために主が求めておられることに応じてくださるよう心からお願いします。教会の将来がかかっているのですから、皆で気にかけましょう。これら2つのプログラムは改定されましたが、目的に変更はありません。モンソン大官庁はこのように説明しています。私たちは学ぶべきことを学び、なすべきことを行い、なるべき人物にならなければなりません。小冊子、若い女性、成長する私には、その目的が明確に記されています。成長する私プログラムでは、若い女性の8つの特質が用いられています。これらの特質は、自分は何者なのか、なぜこの地上にいるのか、神殿に参入して神聖な誓約を交わす日に備え、神の娘として何をすればよいかについて、さらに深く理解するのに役立ちます。そしてこうあります。若い女性は決意し、それを実行に移し、その進歩状況を親か指導者に報告します。このような約束もあります。あなたが祈りや聖文の研究、奉仕、日記をつけることなど、成長する私プログラムを進めるときに設ける生活様式が個人の日々の習慣になることでしょう。これらの習慣によってあなたの証は強くなり、またその習慣は生涯を通じて学び成長するのに助けとなるでしょう。アロン神経を持つ若い男性のための神への務めプログラムはより強く明確になりました。アロン神経の3つの職すべてが1つの冊子にまとめられます。若い男性と指導者がこの新しい冊子を受け取ることになります。これは強力なツールとなります。このプログラムは若い男性の証を強め、神と彼らの関係を強めるでしょう。彼らは真剣の義務を学び、果たしたいと思うようになるでしょう。また、彼らと両親の関係、定員会会員の相互関係、若い男性との指導者の関係を強めることでしょう。この二つのプログラムは両方とも、ワコード自身が努力することに大きな比重を置いています。私自身の少年時代に、これほど課題に取り組んだ記憶はありません。そのような課題を進められたこともありましたが、それは多くありませんでした。この2つのプログラムは継続と努力を求め、何年にもわたって学習と霊的経験を積み重ねることを要求しています。よく考えてみて、この2つの冊子の内容は、主がワコードと彼らを愛する私たち全員に信頼を寄せておられることの具体的な証拠であることが分かりました。私はそのような信頼の証拠を目にしてきました。私は訪問先でアロン神経定員会の様子を見ています。若い男性たちは学習のパターンに従い、神が自分たちに望んでおられることを行う計画を立て、計画したことを実行し、自分たちが霊的にどのように変わったかを人に分かち合っていました。彼らの様子を見、彼らの話を聞いていたとき、若い男性がどのようにして強められたかについての証を聞いている父親や母親、指導者、友人、その他の出席者が御霊を感じていることが分かりました。 若者たちもその成長を助けようとしている人たちも高められました。若い女性のプログラムにも同じように力強いパターンがあり、若い女性を霊的に強め、彼女たちを助ける機会を私たちに与えてくれます。成長する私は若い女性が進展の儀式を受ける備えができるよう助けます。若い女性は母親、祖母、そして教会で出会う全ての義にかなった女性の模範によって助けられています。親たちは娘がしているあらゆる良いことに気づき、感謝することによって娘が目標と夢を達成できるよう助けています。数日前、ある母親と娘と一緒に壇上に立ち、二人とも優れた女性の模範になったことを称えられ、共に若い女性表彰を受けているのを目にしました。そのことが二人に与えた意義について聞いたとき、主が喜ばれ、私たち全員を励ましておられるのを感じました。ワコートに与えられる最大の支援は、彼らが神の家に続く道を歩んでいて、実際そこに戻れると私たちが確信しているということを彼らに感じてもらうことです。そのための最善策は、彼らと共に歩むことです。道は険しく、時に困難ですが、彼らは落胆したり、つまずいたりすることがあります。目的地がわからなくなり、永遠の観点からあまり重要でない目標を追い求めることがあるかもしれません。この霊感されたプログラムに頼れば、その心配は減ります。これらのプログラムは、聖霊の導きを求めて受けるよう、ワコードを導くからです。ワコードへの最も優れた助言は、神の御霊によって導かれ、正されるならば、必ず天の恩賜のもとにたどり着けるということです。ですから知恵を用いて、聖霊を招くあらゆることを奨励し、称賛し、またそれらを模範によって示しましょう。彼らがしていることや感じていることを話してくれたときに、私たちも聖霊を受けるにふさわしくなければなりません。そうすれば私たちの称賛と微笑みを通して、神が喜んでおられることを彼らは感じるでしょう。誤りを正すように言う必要があるときも、彼らはその言葉の中に、彼らをさらに道から離すことをサタンに許すような非難や拒絶ではなく、私たちと神の愛を感じることでしょう。ワコードに最も必要な模範は、彼らがしなくてはならないことを私たちが実践することです。私たちは御霊の賜物を求めて祈らなければなりません。聖文と生ける預言者の言葉について深く考える必要があります。単なる願い事ではなく、制約となるような計画を立てる必要があります。そして神との約束を守るのです。生活で経験している食材の祝福をワコードと分かち合うことによって、人々を引き上げる必要があります。主がワコードに求めておられる、いつまでも揺ることのない忠実さを、私たちが自分の生活の中で示す必要があります。そのようにすれば、ワコードが最後まで忠実なら、愛に満ちた救い主と天の恩主から次のように言われることを御霊によって確信できるように助けることができます。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから、多くのものを管理させよう。主人と一緒に喜んでくれ。そして私たちも喜んでその言葉を聞くことでしょう。主は皆さんと神のすべての子供たちを愛しておられることを証しします。この教会は預言者ジョセフ・スミスを通して真剣の鍵とともに回復された神の王国です。トーマス・エスモンソンは今日の主の預言者です。皆さん一人一人に約束します。この誠のイエス・キリスト教会の霊感された指示に従うならば、ワコードを助け愛する私たちは、天の御父と救い主のおられる家に安全に送り届けられ、家族と共に喜びのうちに常しえに生きるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。